マスカゼの就職日記プラスボイス。こんばんは、マスカゼの就職日記のマスカゼです。ですね、こう iTunes のみで聞いてられる方にとってはですね、相当久しぶりなんじゃないかなというふうに思うんですけども、実はですね、ブログではブログではね、お伝えしていたんですけども、青春18切符を使ってですね、旅に出ておりまして、ちょっとこんなにね、更新が空いてしまったんですけども、実は言うとですね、本当ならね、事前に予告する予定だったんですけども、かなり準備がね、もう最後の最後までね、油断こいてまして、準備した時にはもうね、フルに準備をして、結局ね、出発する日まで、徹夜で準備していたっていうね、状態でですね、そんな感じでバタバタしておりましたのでね、ちょっとその予告が飛んでしまったんですけどね、今回は、事後報告的な形になりますけどね、この間に起きた旅行のことをね、ちょっと取り上げていこうかなというふうに思います。ということでね、早速旅行のことを話したいんですけども、散々、ブログの方で結構、書いてしまったので、あんまりね、一日の流れとかずっと話してても、ちょっと単調かなと思ってたので、ちょっと今回は企画的に、しました。語り尽くせないところがあるので、今回はですね、ランキングにまとめてですね、良かったものランキングですね。そういうのを、話したいなと思います。でですね、簡単に、どこ行ってきたかということをね、言おうかと思います。まずルートですね。どこ行ってきたのかというとですね、新大阪を出発点としてですね、東海道本線を経由して、ずっと東京方面に行きます。で、そこでですね、湘南新宿ラインから、大宮方面に行ってですね、で、1日目は、仙台まで東北本線で行きました。で、そこから、2日目は、仙台から盛岡まで行ってですね、そこまで行ってから、北上線というね、非常にローカルな路線を通ってから、秋田に行ってですね、そこで青森、それからフェリーに乗ってですね、函館に行きました。で、3日目はですね、函館から、今度は、JR でですね、津軽海峡をですね、青函トンネルを抜けてですね、青森までまた戻ってきまして、そこから秋田、そこから酒田、そこから、新潟まで行きました。で、4日目はですね、新潟から長岡、高崎、西船橋で、東京、新宿、甲府、松本、長野という順でね、上越線で、東京に行くんですけども、また中央本線で戻ってくるっていうね、ルートを描いてきました。で、5日目はですね、帰りになるんですけども、長野から富山まで出てですね、金沢、今ちょっと大変なことになってるみたいなんですけども、金沢抜けまして、福井、あとですね、福井から、京都の山科というところまで来てですね、そこからまた、東海道本線に乗り換えてですね、そこから、草津線というところがあるんですけどね、そこで、三重方面に抜けることができるんですけども、そこで柘植という駅まで行きまして、でそこから関西本線で奈良まで行って、そこからですね、阪和線で紀伊という、和歌山ですね、和歌山県に行って、そこで、戻ってきたという、こんな感じのルートで行った中でですね、良かった、ものをちょっと取り上げようかなと思います。でですね、良かったものを、これは何個あるんですかね ?1、2、3、4つ。4つの、ね、ちょっとランキングを作りましたので、ちょっと発表したいなと思います。で、1つ目はですね、思い出に残った路線です。いろんな路線がね、ありますので、こういった、全国ではないですけども、 東日本は一周してきてましたので、ですね、東日本にある路線結構回りましたので、その中で良かった路線をね、取り上げたいなと思います。で、2番目はですね、良かった車窓ランキングとしましてですね、まあ、車窓という、まあ、世界の車窓からというね、ちょっと言えてないんですけども、テレビである通りですね、まあ、こう、窓から見える風景がね、良かったランキングをちょっと作りました。その次はですね、思い出に残った飯ランキングとして、まあ、飯ですね、そのまんまです。まあ、何が良かったのかと、いろんなものを食べましたけども、まあね、ほとんど、電車内で食べたので、おにぎりとかがね、多かったんですけども、まあその中で、まあ良かったものをね、取り上げてます。あと最後にですね、まあ結構強硬な、スケジュールで、ほとんど始発からね、終電まで乗るようなスケジュールだったので、やっぱりね、電車の中で寝ないと、こうやっていけないということで、よくね、寝ていたんですけども、その中でよく寝れた路線ランキングというものね、まだ最後に作りましたので、まあ、これを聞いていただこうかなと思います。それでは最初の、思い出に残った路線ランキング行ってみたいと思います。どうしましょうかね。これはカウントダウンの方がいいんですかね。まあね、でも第1位から行った方がいいかな、これ。まあ、カウントダウンの方がいいですね。それでは第3位から、まあね、4つのランキング3つずつ上げてますので、第3位からやってみたいと思います。それでは第3位。草津線。これはですね、滋賀から三重に抜ける、JR 西日本の、線なんですけども、この線がですね、思い出に残った路線第3位です。この路線ですけども、本当にめちゃくちゃ揺れるんですよ。スピード自体はですね、まあ、そんなに整備された路線に比べればそんなに出ていないんだとは思うんですけども、ね、そんな揺れる路線なのにめちゃくちゃ飛ばすっていう感じですね。で、まあ、僕は本を読みながらね、こう、乗っていたので、まあ、本を読んでいたんですけども、その本がね、全く読めないっていうね、非常に揺れる路線です。これはね、思い出に残りましたね。もう揺れすぎてね、笑えてきましたね、なんかね、ほんとこれ電車なのかなというふうに思ったほどなので、近くを取り掛かった方、いましたら、ぜひ乗ってください。ね、青春18切符でこれから行かれる方もね、ぜひ乗っていただけたらと思います。それでは3位はこんな感じで、次は第2位に行きたいと思います。第2位、海峡線。これはもうその名の通り、津軽海峡を抜ける線路でね、青函トンネルをね、抜ける電車ですね。で、これがですね、やっぱり思い出に残るわけですけども、青春18切符でですね、唯一無料で、特急に乗れるんですね、ここは。まあ、なぜかというとですね、特急しか取っていないからっていう理由なんですけども、まあ、その理由で、特急に乗れるんですけども、まあ、そのおかげで非常に快適なんですね。で、まあ、その快適な車内でですね、なんかね、びっくりしたのが、入っていったらですね、車内販売があるんですね。で、ああ、すごいなという思いながら、抜けたんですけども、トンネルがですね、やっぱり世界一長いっていうだけあってですね、すごく長い間トンネルに潜りますね。27分間、ずーっとトンネルの中です。電車はすごいスピードが出てるんですよ。スピードが出てる中で27分間ですからね。すごい、長さです。ということでね、この第2位は海峡線でした。で、最後、第1位、北上線。これはですね、JR 東日本の、岩手から秋田に抜けるね、線なんですけども、本当に、この旅で非常に一番ローカルな線だと思います。で、さっきね、時刻表で、ちょっと見返してみたんですけども、1日にですね、 電車が10本ぐらいしか通っていない、路線ですね。で、まあ、僕が乗った電車は、2両あったんですけどもね、2両あったんですけども、ワンマン電車で、まあ、車掌はいない状態ですしね、あと、電気ではなかったと思います。多分ディーゼルのものだったと思いますね。そんな感じの、非常にローカルな路線です。でですね、何がいいかと言いますとですね、僕は1日目、2日目ですね、この路線に乗ったのは。2日目なんですけども、まだあんまり雪をね、見れていない状態だったんですけども、この路線に乗った瞬間にですね、一気に豪雪地帯に入っていくわけなんですけども、そこでですね、もう一気に雪景色に入るんですね。で、もうある駅とか行きますと、本当に、雪がもう腰あたりまで来てるんですよね。それでまあ雪かきして、なんとか行けてるわけなんですけども、なんか、そういうのね、まあ、もろに突っ込んでいった、まあ、もろにね、まあ、その初めてその雪をね、豪雪地帯の、通る電車に、入ったということで一番ね、思い出に残った路線でありました。ここで次のランキングいきたいと思います。次はですね、車掌ランキング。車掌ランキング。めちゃくちゃ言いにくいんだけどね。僕だけですかね、これ。車掌ランキングいきたいと思います。まあ、第3位。越後湯沢駅付近のね、車窓。これですね、上越線の、路線なんですけども、まあ、越後という名の通りですね、新潟ですね。新潟のところです。でですね、もう、さっき言った北上線の雪もすごいんですけども、こちらの雪はですね、まあ、こちらの雪もすごいんですけども、すごいんですよね、山が。こう、両手にですね、スキー場がね、現れるんですよ。で、山が非常に高いんで、でなんかね、こう、北上線で乗った山、その豪雪地帯よりもまた違ったね、その山々の間抜ける、ルートとしてね、非常に、車窓から見た景色がね、良かったです。で第2位、直江津駅からですね、泊駅周辺。これですね、北陸本線の、新潟から富山までにね、抜ける、路線ですけども、これはですね、電車の中からですね、海が、目の前に広がってですね、しかも目線とね、ほぼ同じぐらいの、高さに海が見れますので、これはね、まさに綺麗です。もう青い海がね、広がっておりました。で、東海道本線にもですね、小田原付近ですかね、こう、まあ、見える、まあ、日本海ではないですけど、太平洋がね、見えるところありますけども、まあね、そこも綺麗なんですけども、まあ、そこではね、結構遠いんですよね、海から。だけど、このね、北陸本線から見る、海は非常に近くて、目線もね、同じぐらいになるので、これはおすすめな路線です。で、第1位、オバステ駅というね、駅があるんですけども、これは、長野にあります、富士の井線というね、長野と、松本を結ぶ、線なんですけども、ここからですね、夜景が見えるんですよ。車窓からですよ。普通に電車乗っていてですね、こう、まあ、向こう側にね、普通、まあ、窓がありますよね。そこはね、全面、夜景。こんなね、こんな初めて見たものですね。本当に。これはですね、一度行ってほしい、夜景の一つですね。でですね、 その現地、あの当時ですね、あのその見た夜景を見てですね、これすごいなと思って僕調べましたよね、携帯で。でそうしたらですね、分かったのが、なんかその大和ステーキはですね、日本三大車窓の一つだったらしいです。なんかそういうのがありまして、その一つでですね数えられていて、まあ、そういうのもうなずけるなというふうに、思った、まあ、それだけ綺麗な、ものでした。はい、ということで、次のランキング、次はですね思い出に残った飯ランキングいきます。これ第3位仙台で食べたやつなんですけどね、仙台で食べた吉野家の、徳朝定食です。実はですね仙台で、牛タンが食べたかったんですよ。だけど店がもう閉まっていてですね食べれなかった。で夜に仙台に到着して夜に食べれなかったんですよね。でこうなら朝食ってやるかということで朝起きて、駅弁を見たんですよ。絶対こう牛タン弁当とかねそういうのがあるだろうと思って見たんですけども、たまたまなんかわかんないですけどもなかったんですよ。でどうしようかなと、せっかく仙台まで来たのになぁと思っていたんで、まあ、ちょっとあたりを見回してみるとですね、まあね、電車までちょっと時間があったんでね、ちょっとブラブラしているとですね、吉野家の看板が目に入ったんですね。で、これはもう、なんかね、どうしても牛が食べたくなってきたので、もう牛食ってやろうと、いうことで、吉野家に行ったんですよ。で、まあね、僕としては仙台まで来て、牛タンではなくてね、牛丼食べたのかっていうね、ちょっとオチにしようかなと思ったんですけども、そのオチもね、できない状態が発生したんですけどもね、なんかね、まだ、限定なんですよね、牛丼って。で、朝はね、牛丼やってないんですよ。ってことで、そのオチもできなくなってしまったというね、ひどい状態でした。まあ、それで、まあ、結果的に頼んだのが、徳朝定食なんですけども。でね、この徳朝定食、まあ、結果的に、まあ、しょうがなしで頼んでしまったわけなんですけども。無性にね、うまいと思いましたね。まあ、これ二日目の朝に食べたんですけども、一日目からずっとおにぎりしか食べてなかった状態でですね、ひどかったんですよね。で、もう徳朝定食でね、あったかいご飯と、味噌汁と、しかも鮭、あと、納豆とね、あと、卵、こんなにつくのかという感じで、なぜかね、贅沢な思いをしてしまいました。贅沢な思いがね、思ってしまったんですよね。そんな、思い出がありました。で第2位、柿の葉寿司、これは金沢のね駅弁ですけども、まあ、柿の葉寿司、名前だけは聞いたことあるんですけども、まあ、ただ僕の中の印象ですと、まあ、普通の押し寿司だろうなというふうに思っていたんですけども、全然違いますね。柿の葉はですね、本当に柿の葉の匂いがするんですよ。で、柿の葉の、なんていうかな、もう、まんじゅうではないな。柿の葉の餅食べたことある人、いますかね。柿の葉にくるんであるお餅。餅の中にあんこが入ってきて、で、その周りに柿の葉をくるんでいるやつ。あれ、なんて言うんですかね。ちょっとわかんないんですけども、それを、その中を押し寿司を入れた感じでですね、その柿の葉の匂いがすごくいいんですよ。で、さっぱりしてて。で、もうほんと、まあ、多分、行ったら毎回食べてしまうだろうなという感じでですね、本当に癖になりそうな、味でした。で、第1位、ウニイクラ丼。これはですね、函館駅のね、周辺にある、函館朝市があるんですけども、そこで食べたものです。 まあ、これだけは贅沢をしようと思ってですね、2625円したのかな、そんぐらいしたやつなんですけども、あのね、まあ、わー、2500円飛ぶんか、というね、思いますけど、まあ、ね、ここは、ちょっと払って食べたいですけども、これはね、よかったですね、やっぱり。今まで、イクラ、まあ、イクラは好きだったんですけども、ウニってね、あんまりいいイメージがなかったんですよ、僕の中で。そんな、好き好んでね、食べるようなもんじゃないだろう、というふうに思っていて、まあ、そのせいはですね、まあ、おそらくそのいいものを食べていなかったんだろうな、というふうに自分の中で分かっていましたので、一回ね、いいウニを食べてみたかった、ということで、いうことだったんですけども。めちゃくちゃうまかったですね、やっぱり。で、まあ、そう、丼が出されるじゃないですか。で、やっぱり、こう、わさびをね、溶かして、醤油をね、醤油にわさびを溶かして、ちょっとかけたんですけども、それはね、ちょっと後悔しましたね。これはね、もう素材のまま行った方がいいんじゃないかなというね、後からになって思いましたね。もう一回食べたいですけどね、まあ、これは、本当にあんまり食べたらね、これは、あかんなという感じで。まあ、たまに、まあ、次はね、また北海道に行った際に、食べたいなと思います。ということで、次のランキング。これで最終ランキングですけども、よく寝れた路線ランキング、行きましょう。これかなり適当な感じですけども、行きましょう。第3位、羽越本線、JR 東日本の路線ですけども、これはですね、秋田から、新潟まで抜ける路線なんですけども、本当に非常に単調な路線なんでね、かなり、うとうとで来ます。来る路線ですね。で、第2位、新越本線。これたまたま、まあ、朝市だったからなんかわかんないですけども、ですね、長野から、名古屋まで行くときですね。新潟の名古屋まで行くときに、まあ、この路線を通るんですけども、全く覚えがありません、ここの路線は。まあ、おそらく寝ていたからだと思うんですけどね。まあ、いいことなんか悪いのか分かんないんですけども、よく寝れました。で、第1位。第1位はですね、東海道本線です。もうこれはね、何回も通ってるからだとは思うんですけども、もうここは寝てやろうというふうにね、感じ思いました。まあ、特にあのね、静岡あたりの単調なね、路線。豊橋からずーっと行っても、熱海にかけるまで、非常に単調なね、路線が続きますので、これはね、絶好の、よく寝れる、路線です。で、まあ、こんな感じですね。で、まあ、こうやって、4つのランキング、をね、上げることでちょっとこの旅を振り返ってみたんですけども、まあ、他にね、こういうランキングないのかというね、リクエストあれば、ぜひともコメントいただきたいなという思いますので、よろしくお願いします。まあ、こんな感じです。あとね、まあ、この旅に関する、詳しい情報を聞きたい方はですね、まあ、もちろん僕に直メールを送っていただいてもいいんですけども、マスカズの就職日記にですね、旅日記を公開しておりますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。実際、行っている途中にですね、もう行っている時に、携帯でですね、メモを取っていったものですので、ちょっとね、リアルタイムな感じな旅日記になっていますので、かなりね、文章量が多い感じなんで、見る方はね、気合い入れて見ていただきたいんですけどね、まあ、興味があったら見てください。ということで、今日はこんな感じで、いきます。マスカズの就職日記プラスボイス。この番組の URL は、http://mskzcisa.net です。過去の放送はですね、右サイドバーのリスナー数の表示の下にあります、ポッドキャスト一覧のリンクから見ていただくと便利になっております。でですね、 まあ、最近は、まあ、更新は届いておりましたけども、これからですね、また、ラストスパートの、更新ラッシュをする予定なので、聞きな、逃しているね、放送もあるかと思いますので、そういう方はですね、過去放送から見ていただきたいと思います。コメントなどはね、お気軽にお書き込みください。あとですね、まあ、最後に、現在新しいブログへのね、移行作業を進めているんですけどもね、まあもちろんこちらでも、まだちょっとの間更新しますけども、まあ新しいサイトにね、今のうちに登録をしていただけたら幸いです。iTunes さんにね、登録していただけたら幸いです。なおこれに関してはですね、過去放送の、ボイス059、59番目の、ボイスを見ていただき、聞いていただければ、わかりますので、よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じですけども、なんかね、5日間、ずっと旅行行って、まあ、一人旅だったのもあってですね、まあ、ずっと電車に乗って行ったわけですし、まあ、喋ることはなかったんですよね。そのせいかわかんないんですけども、めちゃくちゃ噛む。これ。どうしたもんですかね。なんか最初に放送しているぐらいに、まあ、マスカルの就職にプラスボイス始まった当初、始まって001から00010とかね、10番目の放送ぐらいのような噛み具合ですよ、これ。やばいですね、これ。ちょっととにかく、ちょっと、このね、滑舌をね、ちょっとも、まあ、元から悪いですけどもね、ちょっと元に戻したいなと思いますので、ちょっとね、まあ、これからも更新頑張っていきますので、よろしくお願いします。それでは、さようなら。